あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今日は海の日、
はいね、
明日は体育の日、
いや
というこの4連休、
カレンダーがね本当にね
この罠に引っかかった人は全国でどのくらいいるんだろうって思って、
結構いると思いますよ。いや、デイケアのねそのカレンダーもこう一生懸命何度も送ってきてましたもんね、うん、そのここが違いますよ、変わってますからねっていうのを、やっぱり老人ほら見てからカレンダーが一番正しいと思うじゃない、
うん、
うちの母もそうなんだけど、ここ休みじゃないとか言いそうだから、うん、もう一生懸命マジックでね赤になってるところを塗りつぶしみたいな、ね、そんなことをしてました。
会社とかにね、うん、職場に行っていろいろたくさん人がいると、明日は平日だよねとか、うん、あの祝日動いたよねっていう話をするので、はい、まあ、仕事でもねそういう曜日はかん、あの営業日休業日とかありますから、はいはい、その辺では意識はあるんですけど、ね、そうじゃないあのもう家にあの仕事リタイアされた方とか、はい、家にいらっしゃる、あと一人で仕事してるとか、
うん、そうね、
うん、そうなると分かりにくくなりますね。普段の曜日感覚もちょっとっていうようになると余計に惑わされやすいんじゃないでしょうか。
まあ、うん、いわゆるこう Google カレンダーとかそういうのを利用して休日設定をしてあれば変更された分はちゃんと反映するから大丈夫なんだけどね。
そう、そうもう紙のカレンダーは全部、うん、今週の月曜日が
そう休みにな
ってます、海の日、もともとの海の日になってたので、はいはい、はい、
まさかここでね2連休があるなんて思いもしないですよね。
移動せずにプラスすればよかったじゃんって思い、うん、ややこしいからさ、
やめて、困るから、そうね俺はまあでもそれでもよかったんじゃないのかなって思うよね、確かに ね、うん、
ということで、久々に今日
は
昼からの、
はいはい、休みの日は昼から撮るよという感じが最近で、ね、定番になってますけれども、
急遽ね決まったんですけど、はい、ちょっと今からっていう話になって、
いや今撮っとくと夜ゆっくり飲めるじゃん。
そうね、
そう、
そうだよ、
そうなんです、収録のことを考えずゆっくり飲めるなっていうのがあっていや最近私あの免許も取りに行ったりとかいろいろしてる関係で、うん、あの休館日をまた入れるようにやっとなったんですよ、うん、ちょっと家庭の方は、家庭というか介護の方は大変な、次の段階に入ってる感じで結構大変になってきてるんだけど、どんどん、でもやっぱり免許を取りに行くという行為をしたおかげでこうやっぱりメリハリがつくようになったから、まあそのおかげでちゃんとお酒をやめる日っていうのをちゃんと作るようにしたので、あの翌日が教習がある日は絶対飲まないとかね、いろいろやるようになったんで少しあの抑え気味になってます、うん、はい、健康的 になった方がいいよねと思ってね、うん、
いいですね。
ちょっとね最近暴飲だったの、ずっと自分でもう分かるぐらいに暴飲だったんで、
知ってる
めちゃくちゃな飲み方してたので、だからそれをこう抑えるきっかけにちょうどなってよかったなと今は思ってるところですけどね、うん、はい、でも夜は飲むよ今日は休みだから
いやだから私もさあ今日は飲むよって思ってますけど、はい、買い物行ってね、はい、いろいろ食材とか買ってこないと、
うん、
でも暑いじゃんっていうので、はい、お家で朝からずっと、うん、行かなきゃなって思いながらぐだぐだしてたらもうこの時間ですよ、
はい、
今もう暑い盛り、
うん、
で、あーってちょっと心が折れかけたところで収録しようっていうことになったので、今夜は外食にするかデリバリーに、
あー、まあ、どっちでもいいんじゃないですか。ウーバー関係ないけどさ、TVer で流れるウーバーイーツの CM めちゃくちゃうざいよね。あ、見てない。
同じの見てますよ。
見てます。
同じのがずっと
初期に流れてるから。えなりかずきですのやつ見てます。
わかりますよ。
すごく嫌だよねあれ。あと2番組あるめっちゃ深夜帯の不倫枠みたいな昼メロ枠がすごく嫌なんですよ、この CM が2つ流れるのがもうね、
うん、
はい、
ま、ちょっとあのね同じのが何回もスポットで入ってくるからね、はい、
そう、
うん、 もう毎回変えてくれればいいのにできるでしょ。もうちょっとこうバラエティーを、
うん、ね、何なんだろうねあれね。お金が絡んでるのかな。
やっぱりターゲット層に合わせての CM になってるからとか。
え、俺酒場放浪記とか見てんですけど
いやほら何十代とか、
うん、まあ、
そういう年代で、年代の男性女性でとか、あ、なるほどね、とか、
うん、酒場放浪記の年齢層にその不倫だなんだかんだみたいなそんな CM 見せられてもなって思ってるんですけどねはい、まあいいですはい、ということで
今日もポッドキャストスタートです。さあ、しゃべりがぎこちないのは昼間のせいということにしといてください
暑いからね、もうほんとね、
ね、窓の外がすっごくって、今カーテン閉め切ってエアコンつけてしゃべってるんですが、はい、外があまりにも暑いからですかね、換気扇のとこから蜂が入ってくる
いやいや、そんなことないよ、うちは
でも、あのうちはなんかね、ミツバチが、
はい、
あの壁際の換気扇の穴から中に入ってくるっていうのは、
はい、
まあ、前からの巣を探してる時期には、なんか本当毎年あるんですけど、今回はやっぱり暑いからでしょうね。なんか入ってきて、あ、可愛いんだけどごめん出て行ってっていう感じでした。あ、
懐かしいね。うち風呂に、
うん、
アシナガバチが巣を作った話しましたよね、うん、昔ね。覚えてます？風呂の換気扇の中で、
ああ、それは覚えてます、覚えてます、はい
はい、
うん、
そう、あれはね、
やっぱりこう生き物にとっても辛い夏っていうことですよ。うん、うん、
そう、
あんまりこう暑いとセミも鳴かなくなるっていうか、
いや、セミがね、ちょうど 夕方っていうか夜6時ぐらいにお風呂に入ってると ね、めっちゃ鳴いてんの、うん、外で本当に、うん、なんでこの時間よとか思いながらね。
だから昔と比べて泣く時間帯が多分変わってるんじゃないかと思いますよ。
そう、すっげえうるさい音が、うん、うちはね、もうやっぱりね、庭も広いし、その木がいっぱい前は、ね、だいぶ切ったけどね、あったから、すごいこうセミが湧いてくるというか出てくるんですよ、毎年ね、
うん、
山ほどね、
うん、
そう、セミの抜け殻がいっぱい落ちてるっていう感じなんで、う
ん、そう、今話もう今日はちょっと一回ダラダラになりますけど、はい、セミといえば、セミってあの時々落ちてることあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、ありますよ。でひっくり返ってますよね。
死んでると思ったら生きてるやつあるじゃないですか、はいはい、
ひっくり返ってるからちょっと蹴ってみたらブワーッというやつでしょ。
そうで、私苦手なのが、あの、うちの建物の、あの、まあ、階段なので、こう、はい、折り返しのある階段で、こう、下まで降りていくんですけど、はい、あの、曲がった先に、セミが落ちてるから、そうすると、こちらは全然死角になって見えないから、はい、ふっとこう、その、折り返しのとこで曲がった途端に、セミも、私もびっくりして、私も、規制を上げ、セミも、なんかこう、ほら、よく、狭い飛行機の中とかで、うん、映画とかで銃撃つと、長弾になってなるじゃない、うん、ぶつかりながら。セミがあの状態で、なんかこう、目の前をぶつかって飛んでいくっていう。うん。
何なんだろうね、セミはね、あの行為、動画ね。
そうなんです。だからちょうど先週、
あ、そうか。周りに木とかないと、そういうこともあるのか。うん、でも、どこからじゃあ生まれてきてんの、そういう都会の木はさ。いや、
あの、うちはあの、階段が、一応普通に外向きの階段なんだけど、空いてるので、はいはい、セミとかも飛び込んでこれるんですよ。
う
ん、多分涼しいからなんでしょうね。
そうね、まあ、うん、セミも暑さに弱いのかな。いやいや、でも真夏に出てくるからね、でもね、
う
ん、
まあそうですけど、まあそんなんで、ちょうど先週セミがバッとそうの飛び出してきて叫んだら、
はい、
あのバッとドアが開いて住人の方に目撃されて、
目撃されたわけですねはい、気をつけてください、
はい、本当セミには気をつけてほしいです、
はい、でもセミは気をつけてくんないと思うよ
、うん、私もあれは避けることができない、
はい、
はい、ということでさあ、前回はハンター株契約しました、
はい、 まあ、突然でしたね、あまりにもね、
うん、はい、そうですね、突然の2代目購入、
はい、
に踏み切ろうとしているっていうところで、ね、
いやいや、もう契約はしたから、契約しましたですからね、
うん、お金を払うまで
は、まあまあまあね、お金を払うまではまだ私のものではないですからね、確かにね、
うん、はい、ということで、まずは免許から、
はい、今言ってます、
宿泊をしている話を、
はい、うん、先週しました、はい、
はい、これは、いただいたコメントをご紹介してからか
いいです
か。
あ、そうですね、そうしましょう、はい、
はい、
先週私は、一輪、まだ一段、
一本橋ね、
一本橋ね、一段階、だったんですよ。一段階の最初だけを経験して、
うん、
このトークをし、前回のトークをしてるんですよね。うん、で、うん、今回、まあ、進んだんですけれども、まあ、うん、その話は後ほどするとして、まあ、本当に一回目、いきなり乗せられて走った、感想が前回です。はい。ちなみに言うとね。はい。
はい。
じゃあコメントいきましょう。
では、亀のラスカルさんからいただきました。クムさん、バイクの世界にようこそ。かくいう私も、AT 中型免許をちょうど去年のこの時期、教習所に入り、仕事をしながら1ヶ月ちょっとかかって取りました。動機は、トリシティに乗りたかったため。今、125cc のトリシティに乗っていますが、155cc 版もあるため、いつかは欲しくなるだろうということで時間がかかりましたが、小型ではなく中型を取りました。AT 免許とミッションの最大の違いは、スクーターでは2グリップができないんです。私もクムさんと同じで一本橋に大苦戦。1回目の見極めは、一度では合格せず、2回目でなんとか通りました。私の教習所ではブレーキを使うとかえってふらつくので、ハンドル操作とアクセルで一本橋は渡りきれと習いました。とにかく遠くを見る、橋を一切見ないのと、ニーグリップができないので足をしっかりステップに踏ん張ってふらつかないよう注意しました。遠くを見ると自然と体の重心が後ろに行き、ハンドル操作が楽になります。手前を見るとハンドルに重心が行ってしまい、バイクのコントロールが難しくなります。勢いをつけて橋に乗り、その惰性で一本橋は渡り切ります。おかげさまで今トリシティで楽しく移動していますが、渋滞の時のノロノロ運転などではこの一本橋の経験が非常に大切です。これがうまくできると足をつかずにノロノロ運転ができます。一本橋は一度コツをつかむとその後は楽になります。それまでが大変ですね。検定の時は落ちたら一発アウトですので、私はタイムオーバーでの減点覚悟で落ちないことを優先に渡り切るのを心がけました。満点でないと合格できないわけではないのですから。私の通った教習所も若い人もいましたが、その他に私のような50歳以上の方が非常に多かったです。コロナの関係もあり、バイクでの移動や通勤をしたい方がかなり増えたそうです。ということです。ありがとうございます。
いやー、いろいろとありがとうございました。
いやー、すごくなんか具体的なアドバイスで私でも乗れるんじゃないかと今読みながら思いましたよ。
しかもね、実はね、ビデオまでつけてくださって、そのご本人のね、で、
うん、
こういうふうに、あ、ビデオも撮るんだねとか思いながらびっくりしたんだけど、
うん、
そう、なるほど、こうやって通ったんだっていうのが分かるようなビデオで、参考になりました。っていうかね、うん、よく中型取りましたねって感じですよ、本当に。本当ね、教習所で並んでるバイクを見ながら、小型でも、うちの教習車リードなんですけど、リードでもやっぱりそれなりにでかいんですよね、今のリードって。昔はもうちょっとちっちゃかったような気がするんだけど、うん、で、こう、アイドリングストップまでついてる、至れり尽くせりなバイクなわけですよ。もう、鍵入れてガチャンとすればオンみたいな、そんなんじゃなくて、ちゃんとこうね、なんかいろいろついてるみたいな、そんな感じの最新型なんで、いや、これ、うちのスーパーカブみたいなシンプルなやつとは全然違うわ、みたいな、そんな、意外とリードでもいいよね、とか思いながらね、開けたらさ、ヘルメット2つ入るぐらいのスペースあるしさ、シート開けたら、
うん、
2人乗りも余裕でできるし、だから悪くないなって思いながら、練習してるんですけれども、 いや、これね、私ちゃんと一本橋クリアしました。もう落ちません。
おめでとう。お、はい、よかったですね。
はい。やっぱりね、練習時間だよ、これはほとんど。練習ですれば覚えるの。でも、一回しかやらせてもらえ、ね、何回か、その緊張した状態で、だったらできないよ、うん、やっぱりこれ。
うん。
うん、で、だから、二回目がシミュレーター教習で、三回目が、まあ、一対一段階目の見極めになるんですけど、第一段階の見極めは通りました。なんとか。なので、来週から第2段階に入ります。
第2段階は何するんですか？
第2段階は5時間あるんですけれども、またシミュレーターから始まって、卒検に向けて、とにかくずっと決められたコースをね、間違いなく走れるようになっていく練習をするだけですけどね。もう一旦、その、一番の難関は超えたので。
うん。
あとはもうとにかくウインカーを事前にどれだけきちんとできるかとか、左右をきちんと頭を動かしてみて、左右確認をきちんとできるのかとか、そういうのを検定の時に上で見られているらしいので、だからそこをなんとかきちんとクリアできるようになれば取れるんじゃないかなと。ただ記憶力の問題があるからさ、やっぱ落ちてるからね、年齢的に。そのそういうことよりもコースを間違えないかっていうのが一番怖くてね。
なるほど。
そう。そこがね、ちょっと、うん、今必死でこう。
緊張と記憶力っていう嫌な組み合わせ、ね。
そうなんですよ。だから、緊張してなければ覚えていても、うん、ポーンと抜けることってやっぱりあるじゃない、
うん、
だからそれが怖いなって思ってるところですね、今ね。まあ少しはオーバーしても大丈夫なチケットをもらっているので、
うん、
まあ、今週、来週か。来週、ストレートに行けば来週末には取れる、
うん。
けれども、ストレートに行く保証はないので、まあ、8月入るかもしれないですね、
うん。
まあ、受けられる時間にもよりますけど、8月の1週目には取れるんじゃないかと思っています。今の順調に行けばね、このままね。
うん、
はい。その頃にはもうハンター株が手元に。はい、
手元に
もう契約は、ね、あのね、とりあえず8月入ったら納車してもらえるように準備はしてもらってるので、うんうん、
そしてこの一番暑い時に、
はい、乗るんかいっていうね、
そういや乗らないと、せっかくだ、
乗るわ、乗る、絶対乗る
乗らなきゃ、うん、海まで行こうよ、
うん、ね、やっぱり似合うのは海だよね、やっぱり ね、はい、
いいな、海行きたいな。
まあ一応自分の中では、うん、人生最後のバイクと決めているので。
どうかな、
わかんないよね。俺の言うことはなんかね、信用できないからね。わかんないけど。
いやいや、やっぱりこう、先に何が起こるかわからない楽しみがクムさんにはありますよ。
はいはい。あ、まあね。そう。
はい。
いや、だからね、トリシティを購入されて、うん、その、今 125cc に乗ってて、うん、でもいずれ上のランクのやつに乗りたい。まあ、125cc の何がダメだって言ったら、うん、高速乗れないんだよね。
ああ、乗れないんだ。
そう、最高速60キロなので、で、高速とか有料道路は乗れないんですよ。有料道路も乗れるところと乗れないところがあるのかな。
う
ん、そう、だから注意しなきゃいけなくて、
うん、
そう。だから、意外と下道しか走れない不便さっていうのはあるんですよ。うん、
じゃあ乗ってどこに行きたいかっていうのもそういう大きさを決める、
そうそうそうそうそう、理由になる、
あれなんですね。
そうなんです。その代わり125だったらファミリーバイク特約が使えるので、車を持ってる人は保険が安く済むのよ、うん、っていうメリットもあるんですよね、うん、だからまあそこをどっちに天秤にかけていくのかっていう、バイクを主にしてバイク保険もかけなきゃいけなくなっていく行くわけですよね、結局ね、
うん、
そしたら、まあ、自動車以外にもバイクにまた数万円かかってみたいなことになるので、その辺をどう、うん、ね、その金銭的に出していくのかっていうことになっていくから、もうそれはね、上を目指しちゃキリがないって感じになっていくね、
うん
うん、まあ、私も本来ならね、この近所を乗るためだけだったらスーパーカブで全然良かったわけですからね、言ってしまえばね、うん、よくよく考えるとね、ついね、こう魔が差しちゃったのがいけないって言えば、
私もうちょっと ットでするつもりなのかと思ってましたよ。
ああ、スーパーカブでは、近所しか、だって30キロだもん、制限速度。めんどくさいからさ、やっぱ捕まるの。白バイいっぱい走ってるの知ってるんで、この辺。後期の近くら。だからまあ、その辺はもう、ある程度諦めてる部分があったんですよ。無理しないっていう部分でね。せっかくゴールドの免許を原付で取られるのは嫌だからっていうのがあって、そう。だからまあ、別にいいやと思ってたんです。で、実際、とことこ走ってるのが似合うバイクだったからね。
うん。
うん、スーパーカブに関しては。そんな飛ばしまくって、みたいな感じでもなかったし、いい、まあいいや、これでって思ってたんだけど。
うん。
在庫があるって言われるとね、やっぱりね。人っていうのはね、ダメですよね。この、だって今、下手したら1年待ちですよ、このバイク。
うん、
あるとこにあるみたいだけど、基本半年から1年待ちですよ。
クムさん、今までのこう買い物遍歴の話聞いてると、はい、結構在庫があるに弱いよね。
私は基本在庫があるものが欲しいんです。今あるが重要なんですね。うん、はい。はい。
はいはい、
そう、今あるから買うんですよ。だから、うん、これは半年。ちょっと待ってとか3ヶ月後なんですけどとか1ヶ月待ちでも待てないんですよ、ね、うん、だったらいいやって冷めるんですよ、
うん、
これあの憧れのハンターカブがなんと即納ですって言われた、もうジャパネットの社長に言われたようなもんですよ、感覚的にはあ、そうですかっていうぐらいの感じで買ってしまいました。はい、まあ、まだお金を払ってないですけど、まあ、全然お金大丈夫ですって言われましたから、
うん、
はい、なんかね普通は入れたりするんでしょうか、うん、ちょうどね車の車検もそこでお願いしたの、
あ、
だからもう先に車の車検がもうこの前終わって、めっちゃすごくなって帰ってきました普通の車検じゃなくてなんか超豪華車検を、まあ お値段もそれなりでしたけれども、はい、うん、全然変わったな、エンジンフィールがっていうぐらいな感じになって帰ってきました、うん、まあ出しただけの会話あるっていう、うん、まあそれもあったからね、だから安心してこう任せられるお店ができたのは嬉しいなって感じですね、
うん、いやー、なんかクムさんの話聞いてるといいなーいいなーっていうので、なんか私もどっかに行きたいなって関係ない、いいなーって
そうね、バイク、うん、なんか来、
バイクって言うと、あ、どっか出かけるってなっちゃって、
そうそうそう。お仕事関係の人が来年から五島に住むっていう話を聞いているので、うん、で、それで、こう、なんかね、いろいろお手伝い、まあ、引っ越しの際をお手伝いすることになってるんですけど、うん、あ、バイクで行こうかなって思ってさ、うん。
いや、いいチャンス
だよ。車はね、ちょっとね、高いんだよ。島に行くフェリーの料金が高いんだけど、うん、バイクはそこまでないと思うんで、まさに五島バイク、で走るなんてこれ理想じゃないの？もうとか思いながらね、
うん、
そう、そのためにこの出会いがあったんだぐらいの感じで思っているところですよ今は。
ちょっとそれで軽くね、
はい、
デイキャンプとか、
そうそうそう、めっちゃいいとこいっぱいあるからね、本当ね、うん、そう、
はい、
まあそのためのバイクだから、ね、本当はね、これはね、
そうね、
そういうところ用のバイクですからね。
うん、
はい、まあなんか楽しみが増えてよかったなと思って、だ全部つながってるよね、でもアウトドアからこうさ始まって、うん、結局ここに来たわけじゃん、ジムには買わなかったけれども買えなかったけど、うん、まあ、買えなかったっていうのが正しいよね、欲しくても買えなかったけれども、うん、まあその本当はジムニー貯金だったんだよこれ実は
そうなんだ、
そうで今実はジムニーの半分ぐらいまでは来てたのよ。貯金が。うん、ジムニー貯金の、うん。で、それがバイクに変わりました。
うん、
って感じ。そう。だから、また始めないと。ジムニー貯金を。
そっちはまた継続なんだ。
いや、ジムニーはね、人生最後に何を乗るかに乗りたいかっていうのが自分の中にあって、うん、なんか最後にジムニーに乗りたいなっていうのがあったんですよ。もう新しい車を買うことはないと思ってて、壊れたりしない限り、
うん、
それで何にじゃあ最後に乗りたいかって思った時に乗りたかったのがジムニーだったのよ、うん、まあ今の方のね、新型のね、ででもうちハスラーもあるから、 ハスラーとジムニーが並んでるのってあんまりじゃっていう気持ちもあってね。で、ハスラーの方が燃費もいいわけですよ。
うん、
まあ、ハスラー嫁が乗ってる車なんで、基本的に俺が乗ることはめったにないんだけど、特に病気になってからは、基本、どっかハスラーで出るときは、俺は運転しないことが多くなったんで、自分の車を運転してることの方が多いんですけど、でも、こう最後にじゃあ乗りたい、もう年齢的にそんな感じなんだよね、
うん、
こう新しい車にあと2回ぐらい乗るとはあんま思ってなくて、もう最後の車、
まあ、あと免許返納の時期までって思うと、
そうそう、まあまだまだ50だからね、まだあと2台ぐらい乗ってもおかしくはないんだけど、だから新車で買って15年乗れば、まあ67、8ぐらいになるわけじゃん、
うん、
っていう風にして考えたら、もうその後のことはあんま考えられないかなっていう部分もあって、大体そこまで生きてるかも分かんないしさっていうのもあってじゃあ最後の車に何乗りたいって言われた時に、やっぱりジムに乗りたいかなと思ったわけ。もう普通車はサイズ的にね無理だから、ジム、うん、の中ではだから K でいいので、 K の中でじゃあ今何が一番欲しいって言ったら、ジムにやっぱ欲しいよねって思って、そのために貯めていたジムニー貯金だったんですよ。だからまあいきなりポンとお金が出せたっていうのもあるんだけど、うん、そうジムニー貯金や免許とね変わったわけです。バイクに黒ハンター株に変わったわけです、うん、はい、まあだから車検ちゃんと通してまたジムニーは夢にこう変えてね、
まあ、貯め
てお
く、
そうそうそう、先の楽しみに、
楽しみも大事、
そう貯めておこうと今思っているところです、はい、
なるほどね。
そうなんです。皆さんにあるんですかね、こんな人生最後のでかい買い物をのためにちょっとお金貯めてますみたいな、そんなことって。
人生最後の買い物っていうよりも、うん、人生最後施設に入るとき多分取っとく。
まあもちろんそういうのもあるありはするんだけどね。
なんかほら最近塩井を見てるとさ、はいはい、クムさんの話とか聞いてると、うん、
そうね、なんかこうお金いるからね、とにかくね、
自分の最後お金。
そう、この前うち親戚が集まったんですけど、うん、その母に会いに、ね、3人ぐらい来られて話をしてたんだけど、出てくる話が墓じまいの話ばっかりでさ本当にね、
うん、もうちょっと心躍る系で ね行きたいですよね。
まあ ね、まあ、ね確かにね、
はい、うちの母は人生最後はパリ旅行って言って行ってきてましたけど、
はい、それはいいんじゃないですか、
最後の贅沢っていうので、そ う、うん、そういうのもまあ買い物ならぬ贅沢っていうことですよね。
そ う、 そういうことですよ結局ね、なんか最後にこう元気なうちにやっておきたいこととか、うん、買っておきたいものとか、そういうものって何なんだろうなって思うっていう感じね、
うん、
うん、はい、
なんだろう、私はなんだろうってちょっと来週まで、うん、
来週までに考えておいてください、はい、
うん、はい、ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、白熊さん、スーギーさん、テル兄さん、キジコさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。